自動書記っていうのはまさしく自分の内側を知るもう究極の方法だと思って、うん、これだと思いました。
なるほど。
家族とすごくこう深い絆を感じるようになってきていて、うん、
職場との、コミュニケーションですね、すごくこうやっぱり変わったんですね。
肯定的にこう捉えられるようになったっていう自分がいてですね、
うんうんうん、ずっとこう理由のわからないモヤモヤっていうか焦りというか、うん、そういうものは常に持っていて、そういったのが今ない状態に慣れて、
心の底から思っている魂が思っているっていうことを書けるようにはなりました。
もっと何か自分には可能性があるんじゃないのかなと感じているような方にお勧めしたいです。
年齢は本当に問わないと思いました。男性も女性も
妻の気持ちがわからない方とか、仕事で悩んでいる方、お父さん方にもぜひトライしてみてほしいですね。
今悩みを抱えている方、家族のこと、あとお仕事上の悩みがあったり、それからなんとなくそこはかとなく不安感を持っている、
本当に自分の使命というか自分らしいところが見つかるので、そういう方にお
すすめぜひやってほしいということですね、はい。では、今回のこう第3話では、うん、自動書記 のやり方実践の仕方に関してお話を聞いていきたいなというふうに思ってます、うん、はい。で、事前にこうお伺いしているところで、うん、自動書記の、やり方として2つのステップがあるというような、ね、うん、そうですね、ところを聞いてますので、そこに関して、お話を聞いてもよろしいでしょうか、
はいはい。
では自動書記実践の2つのステップというところで、うん、まず1つ目のステップをお願いします。
はい、まず1つ目なんですけど、静かな環境に身を置いて自己の内面に集中するということですね。
なるほど。静かな環境に身を置いて自己の内面に集中すると。
そうですね。
まずこうガヤガヤしてるところとかではなくて、うんうんうん、まあ一人になった方がいいですかね。
一人になった方がいいですねやはりこう気がいろんなところに飛ばない状態で、うんうん、意識を自分の内面だけに向けてこう集中しやすい環境がとても大事になってきます。
なるほど、なるほど。で、例えばこう一人のお部屋の中とか、うんうん、あと他に どういった環境がありますかね。
車の中とか。
車の中、
なかなかこう家庭の主婦の方もうち多いんですけど、うん、なんか一人になれる場所がないと、うんうんうん、で唯一見つけたのが車の中。
なるほど、なるほど。
でちょっとグリーンがあるとことかに行って、うん、紙とペンを持って自動書記をするっていうのを車にセットしてる方いらっしゃったんです、うんうんうん、
なるほどですね。でも本当にそこだとね、一人の環境
そうですね、
あまり周りがザワザワしてる街の中とかではなくて、うんうん、ちょっとこう静かなところで、
そうですね、
日中にね、は
い、
行くと。
あと職場にそういう静かにする時間があって、うん、まあ、社長さんだったら社長室であったりとか、うんうんうん、まあ、そういう自分がプライベートな空間が保たれるところだったらいいと思いますね。
なるほどですね、ありがとうございます。でそこでこう自己の内面に目を向けていくといったのが、うん、こうステップの一つ目、はい、まあ、これある意味誰にでもできる、
誰にもできますね
ところですね、はい、ありがとうございます、うん、そして、2つ目のステップも教えてください、
はい、2つ目は自分に対して質問をするということです。
自分に対して質問をしていく。
自分に対して質問をする。
この質問というのは、うん、なんかこうやり方があるん
ですかね、うんうん、こういう質問をしたら、うん、自己開示しやすいですよっていう質問をたくさん私が用意してるんですね、うん、でだんだんそれを常にやっていくと自分で質問をひらめいて自分でできるようになっていくんですよ。
なるほど。こう自分を深掘っていくやり方みたいなことなんですかね。そうですね。
こう出てきたことに対してそれはどうしてとか、うん、じゃあ他にはとか、そういうちょっとキーワードがいくつかあるんですね、うんうんうんうん、それでこう出てくるコツをつかんでいくと、もう自分自身が、あ、これ聞いてみようみたいのが、うん、質問の仕方がうまくなっていくんですね。
あ、なるほどですね、うん、まあ、2つ目のステップがこの自分に対して質問をしていくといったところで、うん、特に今回の第1話、うん、第2話でも話がありましたけど、うん、こう意識は層になっていて、うん、まあ、最初潜在意識、うん、さらにそこからより深く、ね、うん、なっていくといった、ね、ところがございましたけど、うん、それもこの、ね、タイミングに合わせた質問の仕方とか、うん、自分への深掘りの仕方とか、
う
ん、まあ、これは、ね、実際正しいやり方があって、
そうですね、うん、
先生からやっぱり学びながら実践していくというのが重要にはなりますけど、うん、実際このステップの2つ目としてはこういうことですよね。
そうですね、あんまりこうその質問もルールはそんなないんですけど、うん、全く何も知らないとできないので、こう聞いてみたらっていうのを用意しておいてやっていくんですよね、うんうんうん、で A が出たから次 B が出て、 B が出たから C が出てて、意識ってこう連鎖してずっと、はい、要は深掘りしていくってことですね、
うんうんうん、でやっていくとより深くね、うん、繋がって、そうですね、最終的にはこの自分の魂とつながっていくといったところが、うんね、自動書記やることによって得られるんですね、うんうん、ありがとうございます。でちょっともうちょっとね深くこれ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、この自動書記をこう実践するにあたって、うん、意識してほしいこととか、こういうところは気をつけた方がいいとかっていうのがあったら教えてほしいなと、う
ん、一番気をつけた方がいいのは、まあ、かっこつけないことですね。
かっこつけない、
そう、こう書いててこう書いた方がいいかなとか、うん、判断をしたりせずありのまま書くっていうことです。
ありのまま書く、
うん、まあ、そう自己開示テーマなんですけど、うん、もう洗いざらい書くっていうことですね、うんうん、だからその書いたものを私に提出する必要は全然ないんですね、うん、教えてくださる方はたくさんいらっしゃるんですけど、うん、書いたものは誰にも見られないと思って書いてくださいっていうことをまず皆さんにお教えするんですよ、はいはいはい、でもしそれを取っときたくなかったら破いて捨ててもいいぐらいの感じで、うんうんうん、こんなこと誰にも言ったことないし、もう書いてる自分すら恥ずかしいぐらいのレベルで、もう洗いざらい書いてくださいって一回そう許しを与えるとうん、うん、書いてみて自分でここまで思ってたのっていうことが出てくるんですよね。
なるほどですね、うん、これ、まあ、ありのまま書くっていうふうな、ね、ところで、うん、なかなかねこれ実は最初難しいんですよね。
難しいですよね。
なんかこんなこと書いていいのかなとか、
照れくさかったりね、
照れくさかったり
恥ずかしかったりね、
はい、であとなんか思いもよらないほどこう汚い言葉が出たりとか、うんうん、多分いろいろ人によってこれ違うと思うんですけど、うん、結構最初以外にできないんですよね。
そう、できないですよね。
これが多分こう自己開示できてないっていうところにもつながるのかなと思いますけど、
まあ、小さい頃からねそういう言葉を使っちゃいけませんとか、人に優しくしなさいとか、うん、お礼を言いなさいとか、やっぱりしつけをいっぱい受けてそんなありのまま生きてたら、うんうん、人間関係ってやっぱりうまくいかないじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりみんなとこうルールの中で生きていく中で自分をこう自己抑制してる人っているんですね、うん、でもこの自動書記の中ではもうそういうの全部取っ払って何書いてもいいっていうか、逆になるべく汚い言葉で書いてくださいって勧めるんですよ。
なるほど。
だそんな言葉使ったことないみたいな人がボケとかカスとかなんかこう書くらしいんですよ。
死ねとかね、
うん、そう、うん、そしたらすっきりしましたって、うんうんうん、でも本人には言えないけどって、本人に言わなくていいです、うん、自分の中で思いつく限りの汚い言葉で言ったら本当に出てくるんですねみたいな、
うんうんうん、
そこで自己開示すると相手に優しくできるようになってくるんですよね、うん、
不思議ですよね。これは
あれ不思議なんですよね。
でもそれはこう自分の中ある意味発散したりとか
発散する
ために綺麗に、ね、なってってるっていう風なね、
うん、そうなんですよ。
なんかさまざまなこう感情をいいことも悪いことも洗いざらい、ね
うん、
出して、うん、後に残ったのがそれこそ優しさだったとか、うん、愛情であったとか、
そう、うん、そうなんですよね。まあ両親にトラウマを持ってる人ってたくさんいらっしゃるんですけど、うん、まあ両親とのこともさせるんですけどね、やっぱりお父さんお母さんに対して最初は我慢してた人が書き出すと、もうお母さん嫌いとか、うん、もうお父さんのバカとかこうどんどんどんどん書いていくうちにもう書くことがなくなってくるんですよ最後。で最後何が上がってくるかっていうと、その感情がもうすっきりして、お父さんからこんな優しいことをされたとか、うん、お父さんはちょっとね破天荒だったけど家族のために一生懸命働いてくれたって、今度はいいことがね、うん、必ず悪いこう汚れを取り去った後に愛情がね上がってくるんですよ、
うんうん、
で最後は感謝で終わるんですよね、
まあ、これ本当になんか意識が綺麗になって純粋になっていってるといったね、
うん、
そうですよね。ところがこの自動式やっていくと、うん、本当にこれ不思議なんですけど、
不思議なんですけどね、
うん、なってくるっていうのがありますね。あとこう、うん、もう一個気をつけた方がいいなっていう風なところで、山下先生がおっしゃったように、うん、この字をきれいに書こうとねしないといったところも、ね、結構これ気にされる方多いんですよね。
そうですね。 やっぱりこうちゃんと記録を取ろうとか、うん、まあ、これ誰かに見られたらとか思うと、字をきれいに書くことを意識するとこう形にとらわれるんですね。だからもうほとんど半眼で書いてもらうんですけど、字綺麗じゃなくてもいいですからって言うと、もう殴り書きになってガーッ、その方がこう出た意識をありのまま出すって、だんだんね、速度が増してくると綺麗に書けなくなってくるんですよ。
もう
ドワー速記みたいになる人がいるんですよね。
それはこう自分が分かればいいってことです
ね。自分が分かればいいですね、
う
ん
う
ん
うん、まあ、それぐらいこういうふうに書き出していくというところがまず意識してほしい、非常に重要なところってところですよね、うん、でまあこれ実際こう正しいやり方をね、うん、山下先生から学び、うん、そして実践していくとどんどんどんどん深くなっていってっていうふうなところができますけど、この最初、うん、このね実際に実践していくといったところは、うん、もう1日どれぐらいやった方がいいとか、なんかどれぐらいの、
うん、 時間はね、まあ疲れない程度がいいと思うんですよ。うんうんうん、その人によってこう字を書き慣れてる人と文章を書くの好きって方もいらっしゃれば、うんうん、なかなかこう書いて気持ちを表現するのにすごいエネルギーを使う方もいらっしゃるんですよ。だから本当1枚でもいいですね。うんうん、疲れる方は。でもゼロよりはいいんですね。で、だんだん書くことが楽しくなってきて、うん、皆さんね、書きたくなってくるんですよ。うんうん、そうすると1時間2時間書き出すんですね。
なるほど。なんかまあじゃあそういうこれぐらいやんなきゃいけないとか、うん、そういったことではなくて、
そうですね、うん、なんか塾の中でもこれお家でやってきてくださいねってやっぱり課題をね与えるんですけど、強制は私は一切しないんですよ、うんうんうん、やりたかったらどうぞ、うん、まあやった分伸びますけど、うん、書くのが辛いってなったらもうやめてくださいって言ってるんですよね。またちょっとしばらく経って書こうかなと思ったらやりましょうみたいな、うん、自分に合わせてくださいっていうふうに言ってますね。
まあ、そういったところも先生と相談しながらいろいろサポートいただいたりとか、ね、まあ、ある意味こう悩みを相談したりとかしながらやっていくというのがすごく重要な、ね、うん、部分ですよね。
あとね、よく皆さんおっしゃるのは何かあったら書く。例えば何かモヤモヤっときたら何だろうと思って書く、うんうん、で書くっていうのもね、今こう私こうしましたけど、うん、パソコンで書く人もいるんです。
なるほど。自動書記じゃなくて、
自動書記じゃ自動タイピングですよね。もうあのブラインドタッチができる方で、うん、自動書記する時間がないと、会社にいるから、うんうん、で会社で上司に対して腹が立った時に仕事してるふりして、うん、バーッと自動書記して最後デリートみたいな、
ね、でもそれでもすごくこう効果があります。
すっきりするんですよね、
う
ん。
僕も実はパソコンでやることも結構あって、
うん、やります？パソコン
で。やります。うん、で僕の場合は結構パソコン仕事が多いから、うん、そっちの方が慣れてるんですよね。
もう準備できてるからですね、
はい、うん、だからそういうのはすごく今おっしゃって言われたので、うん、あ、僕もそうだって思ったんですけど、うん、それでも効果がある。
そう、やっぱりこう人の気持ちっていうのは一日中こうハッピーでもないし、ね、こう人とのやり取りの中でなんでここやり取りうまくいかなかったの、うん、とか、うん、なんであの人イライラしてるのとか、そういうモヤモヤってくると自分のすることに集中できないんですよね、うんうん、で皆さんもそういう時に書いたりこうタイピングしたりして、うん、なんかその何かあったらやりますという人が多いですね、うんうんうん、
なるほどなるほど、うん、自分の内面であったり、うん、その人の気持ちであったりとか、
その人の気持ちを書いたりですね、
うん、なるほどですね、ありがとうございます。で、まあ、本当にこのね、正しいやり方、うん、山下先生から指導いただいて自動書記を実践していくと、うん、本当にこう自分自身が変化して、うん、周りも変化して、うん、そして自分のね素敵な毎日になったりとか、うん、よりね自分のこの使命が明確になって生きやすい毎日になって、さらにクライアントにそれを実践していくこともできるようになってくるといったところですね。
やっぱりあの自分も変化したんだけど周りが変化したっていう方の声がものすごく多いんですね。家族、私が勉強してるのに家族みんなが変わったみたいなね、そういう発生効果、自動書記本当すごいなと思いますね。
だからある意味みんなが実践したら世界は平和になるじゃないですか。
そうですよね。
そういう世界のレベルですもんね、うん、本当に。なんでまあぜひね、こう実践を、正しいやり方で実践するために、まあぜひ今回セミナーにね、まず第一歩としてご参加いただけるといいなというふうに思ってます。で、まあこのね対談動画もかなりこう終盤になってきましたけども、うん、本講座に関して、うん、改めて深くね聞いていきたいなというふうに思ってまして、うん、そこをちょっとね質問させていただきながら進めていこうと思うんですけども、はい、あの本講座に関しては期間が5ヶ月間というような、
ね、5ヶ月間ですね、
期間になってますけど、うん、コースが2つあるというふうに聞いてます。その説明をちょっといただいてもいいですかね、
は
い、
コースの1つ目なんですけど、自動書記マスター講座って言って、まあ、自動書記をマスターするためのマスター講座ですね、うん、でもう一つ上のランクの講座があるんですけど、うん、それはマスター講座も一緒に勉強しながら、うん、もう一つですね、翌日に自動書記ソウルセラピストと言って、うん、まあ、マスター講座は自分が自動書記をできるようになる講座なんですね、うん、で自動書記セラピストの自動書記ソウルセラピストの講座は、この自動書記のスキルをクライアントにさせて教えてセラピーをするというのが自動書記ソウルセラピストの講座なんですね。
なるほどですね。マスター講座はまず自分自身が実践し、うん、自分自身に、うん、素敵な毎日にしていくとか、うん、愛にあふれた人生にするとか、うん、本当の自分の人生に、
まあ、自己変革ですよね。
自己変革がマスター講座、
う
ん、
そうです、
を一緒に山下先生と実習いただける、うん、そしてそのソウルセラピスト養成講座の方に関しては、うん、この自動書記のやり方を人に伝えていったりとか、うん、クライアントに、うん、自動書記をさせる、うん、この自動書記ソウルセラピーを 実際にやるやり方を、
そうです、
山下先生がこれまで25年間やられてきた方法を指導いただき、
うん、そうですね、まあ、癒しのスキルを学ぶんですね、うん、だからこのセラピストの講座の方もマスター講座は全員受けていただきます、このセラピーのやり方だけ学んでも自分が自動書記をできないとクライアントの指導ができないんですね、うん、そのためのベースを自己開示 の自己変革のマスター講座を受けた翌日に、じゃあセラピーを学びましょうと、うん、いうことでやりますね、
よりこう深くね自分自身も実践できるし、 そうですね、それをこう伝えていく、うん、導いていく、はい、そしてこう報酬を得ていくといったところまでできるのが、うん、ね、このセラピスト養成講座といった形になるといったことですね、はい、そうですね、この、コース2つあって、うん、このまあ、なんか構成属性じゃないですけども、うんうん、どんな人がご参加されてるみたいな、
まあ、マスター講座は本当にね広くて、うんうん、OL さんから社長さんからいろいろいらっしゃるんですけど、うんうんうん、まあ、
主婦の方とか、ね、
主婦の方もたくさんいらっしゃるし、うんうん、もうお仕事されてない方もいらっしゃるし、うんうん、もうなんか会社辞めて引退して、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
そう、なんか自分の今後のその余生に向かって、うん、来世に向かってみたいな人たちもいらっしゃるんですよ。はい、いますね、より良くなんか迎えたいみたいな、うん、そういう方もいらっしゃれば、うん、セラピストの方は、うん、やはりこうセラピーをしてお仕事に生かしたいという人がまず一つですね、うん、はい、なんか今やってるあのエステとかマッサージとかカウンセリングとか、うん、まあ、その学校の先生とかですね、仕事に生かしたいという方がまずいらっしゃるんですけど、マスター講座を学ぶんだったらより上のセラピストも一緒に学んで、うん、どうせならここまでのスキルを身につけたいっていう、スキルを高めたいっていう人たちもいらっしゃるから、結構主婦の方とかもいらっしゃるんですね、うん、そうそう、
普通の会社員の方とかね、
そうなんですよ、
サラリーマンの方
とか、ただその方たちはセラピーの仕方を学んでそれを子供さんにやってあげたり、うん、旦那さんにやってあげたりして家でねセラピーをやられるんですよ、
なるほど、うん、それをこう山下先生の指導のもと、うん、実践していくのもセラピスト講座の、そうなんですよ、特徴ですよね、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。で、実際この5ヶ月間というふうな、ね、うん、期間、まあ、本当にしっかりとした時間を取っていただいてますけど、うん、対面セミナーが東京と大阪で、うん、毎月1回、うん、計5回ですかね、うん、マスター講座の方は開催をいただけて、うん、さらにサポート体制がすごくしっかりしているというのが ね、第1話でもお話しいただいてましたけど、うん、LINE で個別にねお話をされたりとか、うん、本当にこう、なんていうんですかね、マンツーマンで、まあ、二人三脚でやっていただけるような。
そうですね。うん、結構手厚いと思います。
で、うん、本当に、まあ、僕はこういった裏方の仕事で、さまざまなね、うん、講座に携わってるのもあるので、うん、いろんな講座正直知ってるんですけど、うん、それは自分が関わってるの以外の講座もたくさん知ってるんですけど、うん、やっぱりここまで個別に、うん、しかも正直 LINE でのサポートって僕ここしか知らないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
知らないです。ないです。ないです。うん、そんなことまでやってくれるのみたいな、あの、ふうに思うぐらい、やっぱこう手厚く、うん、山下先生がやっぱりこれまでずっとやられてたね、うん、個別でのというのはすごく。
うん、そうですよね、うん。なんか私、あの、聞かれて質問するのとかすごく好きなんですよ、うん、で、これで私のアドバイスがあるとないでその人って全然違ってくるんですよ、だから LINE じゃないと塾の中で質問してくださいとか言ってもやっぱりこう自我が出せない人とか遠慮がちな人って、なんか言いそびれて終わりみたいな、だからもうすぐつながれるツールがやっぱり LINE だなと思って、うん、もう全員とつながりますって自分で作ったんですよね。
本当すごいなと思いますけど。
その方が私が安心なんですよ。
なるほど、なるほど。
なんか届くところにみんながこういるっていうところですね。
なんでも本当に山下先生と一緒にね、うん、あの進めていけるというのが環境としてあります。そうですね。そしてさらに、あのコミュニティとしてね。
コミュニティですね。
秘密の Facebook グループを作ってオンラインでもつながる。うんうん、まあ、めちゃくちゃ盛り上がるんですよね。
う
ん、
もうとにかくこの Facebook グループがもう本当ありがたいなと思うんですよ。うんうんうん、もう皆さん自分の経験したことをどんどんどんどん上げてくださって、まあ、あの私一人とその生徒さんとの絆だけではサポートできなかった部分を仲間がねサポートしてくれるんですよ、うん、なんか励まし合って背中を押し合ってなんかみんなで頑張ろうぜみたいな、なんか合宿みたいな
ね、そうですね、うんうん、まあ、魂の意識改革じゃないですけど、そうですよね、そういったのを求める方がね、うん、集まってるから、
そうですよね、
本当にちょっと他にはない環境ですよね、
うん、だからまずこう参加された方が言うのが、ここまで生徒と先生の距離が近い塾って初めてですって、いろんな塾に行った方が言ってくださるんですよね、本当にいろいろ答えてくださるんですねとか、最初は長くてすみませんとかね、あのお返事いつでもいいですって、私すぐ返すんですよ、忘れないうちに、すぐ返すと、え、もう帰ってきたんですかみたいな、 それでもし返事来なかったら催促してくださいみたいに言ってるんですよね。
すごいですね。
うん、それでその皆さんのこのコミュニティ自体も、うん、なんかこんなに居心地が良くてあったかい空間ってあったんですね、みたいな、なんかそれをね、あの皆さん居心地がいい、ね、居心地がいいって言われますね。
まあ、この辺はね、もう当然こう体感しないとわからない部分ですけど、まあ、実際ね、皆さんの顔を見ていただければわかる通り、本当にね、素晴らしい講座なんで ね、ぜひその辺は楽しみにしてほしいなと思いますよね。でさらに、この熟成の方、講座生の方が、まあ本当にね、たくさんいらっしゃって、まあもちろん山下先生のこれまでのクライアントもたくさんいますけど、講座生もゼロから始めた。
そうですね、ゼロからですね。
初めて自動書記知って、講座に入って、で、実践された方のこの体験記、
体験
手記がもう実際にこう作っていただいて、それをね、こう見れるというのもね。
そうですね。なんか皆さんやっぱり本当に変わるから、自分で自分に感動するんですよね。で、それを誰かに、自己開示が癖になってるので、誰かにそれをこうやっぱシェアしたいっていう気持ちがあって、ですね、募集をしたらすぐ30通ぐらい集まって、皆さんものすごい手記を書いてくださって、入る前はこうでしたと。今こういうことが間に起こってこういうふうに変化してますみたいのを皆さんそれぞれのパターンで書いてくださってるのが、あ、こういうふうに変われるんだなっていう予想図に、未来予想図になっていきますので、それをご用意してますね。
なんかこう世界が広がるというかね、なんか当然こう自分一人で生きてると、この世界が自分の世界であり、世界はむしろそれっていうふうになると思うんですけど、いろんな人の人生を知ることによって、そして変化を知ることによって変わってきますよね。
そうですね。やっぱりいろんな方のお話が聞けるのが良かったっていう声も多いんですね。で、自分の体験だけじゃなくて似たような方がいるとか、はい、あ、私だけがこんなに辛かったんじゃなかったんだと思って安心したとか、誰かがすごい自我を出してたら、あそこまで言うのねってこう勉強になったとかですね。はい、だからみんなのシェアがものすごくね、自分を変えてくれるんですね。
そうですよね。なんで本当にこのね、講座に関しては、まあ最初ね、当然不安な気持ちとか、これからの人生でっていうふうなね、ところで、まだいろいろ考えることあると思うんですけど、まあ一歩踏み出していただいて先にはね、すごく明るいね、
そうですね、
環境であり、自分自身にとっての素敵なね、毎日が待ってるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、ありがとうございます。まあ、その辺は本当ね、本講座ぜひね、楽しみにしていただければと思うんですけど、今回、体験セミナーにご参加いただいた方には、山下先生との個別の、相談の権利ともね、ついてますので、まあ、これ毎回ね、皆さんが、山下先生とまず話したいといったね、形で、ご参加いただきますけど、まあ、ぜひいろいろ喋ってみてほしいですよね。
そうですね。
で、そこで、一つだけ、お願いしたいのが、今回の体験セミナーは、やっぱりこの、自動書記を体験していただいて、そしてこれから取り入れていただくきっかけにしていただく、そのための当然本講座にね、ご参加いただくための内容になってますので、山下先生の個別の相談というのは、なんかカウンセリングを受けられたりとか、なんか30分間山下先生を独占できるとか、そういうのではないので、そういった方はご参加ご遠慮いただければというふうに思ってます。はい、
はい、
では、ここまでね、様々なお話を聞かせていただいて、山先生ありがとうございました。では最後に、ここまで見ていただいた方にこのカメラですかね、メッセージをぜひいただければと思います。
はい、もう私が言うのもなんですけど、この自動書記って本当に素晴らしいスキルなんですよね。そして誰にでもできるんですね。で、そのできるやり方を、確実にできるやり方を私が細かく教えていきますので、ぜひ皆さんそのスキルをですね、身につけていただいて、今よりもっと素晴らしい人生に自己変革をね、していただけたら嬉しいなと思います。お待ちしております。
はい、では山下先生、ここまで対談を終了としようと思います。はい、山下先生ありがとうございました。
ありがとうございました。自動書記は自分の魂とつながる最高のこうコミュニケーションツールなんですね。一度体得すると一生使えるんです。
これはこの誰にでもできるんですか？
誰にもできます。
100%、
100% できます。
自動書記にを実践するようになったって、この必要なものとかってありますか？
必要なものは紙とペンですね。
紙とペン
必要なことは もう字が書けるだけですね。
字さえ書ける
そうなんですよ。もう字さえ書ければ自動手記は皆さんできます。だんだんだんだんその感性というのが高まってきてですね、うんうんうん、全く思いもよらない自分の本音がまず出だすんですよ。
なるほど。
最終的にお母さんのお腹にいた時のことが書けるようになって、さらにそれを超えると前世、自分が知らない本音まで分かるんです。で気づいたら言いたいことが言えるようになった、うん、人間関係がより良くなっていきます。運やタイミングが良くなってビジネスチャンスが舞い込むんですね。セラピストやカウンセラー、ヒーラーとしてより深い癒しができるようになります。できるように私が導いていくんで、もうできれば皆さんやっていってもらいたいですね、
う
ん
う
ん、
本当にこう今やるべきだなというふうにすごく思ってるんですよね、うんうんうん、これからどう生きていくのかみたいなところがすごくこう、うんうん、より一層明大になってくると
思うんですよね。そうですね。なんかやっぱ情報がたくさん入ってくるだけに、うん、情報に踊らされる人って多いんですよね、はいはい、やはりこう自分と対話をすることによってたくさん情報が降ってくるんだけど、自分にとって合う情報しかピックアップしなくなったっていうんですね、うんはいはいはい、すごくシンプルになりましたっていう人が多いんですね、はい